ハロー晴姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター緩和ケア内科診療科長坂下明宏先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。オレンジの坂下です。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあオレンジ先生、
はい、
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうご自身で認められました、はい、オレンジの坂下です。
先に言っとこうかなと思いました、はい、
今日もオレンジのご一緒で、はい、素晴らしいです。目が覚めるような。
ありがとうございます。
さあ坂下先生に今回はですね、またあの緩和ケアとはどういうものなのか、そして播姫ではどういうケアが受けられるのかっていうところをお伺いしていこうと思います。緩和ケアってどういったものなんでしょうか。まずはそこから教えていただけますか。
そうですね、まあ、緩和ケアは病気に伴う心と体の辛さを和らげるものと思っていただければと思います、
はい、
あの病気になるとやはり体や、まあ、治療のことだけではなくてですね、例えばお仕事のこととか将来の不安といった、まあ、辛さも経験すると言われています、
はい、
それから緩和ケアはがんに伴う心と体の辛さを和らげていくものというふうに定義をされています。
なるほど。心も確かに体もどっちも、心がこう辛いと自然に体も、ね、ちょっとこう影響出てきてしまいます
ね。そうですね。
あの先週もおっしゃってましたけども、ちょっと眠れなくなったりだとかね、いろんなところに症状は出てくると思うんですけれども、
はい、
じゃあの播姫では一体どういうケアが受けられるのか教えていただけますか。
そうですね、あの、まあ、日本の一般的な緩和ケアはですね、
はい、
あの今のところがんの方であったりとか、あのエイズといった方にあの限定されて提供されているというのが、まあ、日本の特徴になっています。海外ではもうあの、そういった病気に関係なく緩和ケアが提供されているものなんですけども、
はい、日本だけそんな感じなんですか。
そうですね、あの、診療点数上というか、まあ、医療の保険上の問題になっているんですけど、
はい、
ただ播姫に関しては、まあ、世界標準といいますか、
はい、
あの世界と同じように、まあ、その病気を問わずですね、緩和ケアを提供していこうということで活動しています。
あ、病気を問わず、すごいありがたいですね、はい。ってことで、つまり日本で珍しい病院ってことですよね。
そうですね、あの他の病院ではなかなかされてないあの活動かなと思っています。
へえ。例えばこう心臓が悪いとか肺が悪いとか、そういったので悩んでらっしゃる方もってことですか。
はい、ですからあのがんの方が中心なんですけども、播姫においてはそういったいわゆる心不全の方であったりとか、昔でいうあの肺気腫、あの COPD って言われるような慢性閉塞性肺疾患ですね、
はい、
そういった呼吸不全の方、あるいは、透析をされているような腎不全の方ですね、
はい、
そういったあのがん以外の病気の方に関しても緩和ケアを提供していこうということで活動しています。
なるほど。通院されている方もいらっしゃるでしょうし、あとそうですね、入院されている方もいらっしゃるでしょうし、まあ、いろんな方がいらっしゃるんですけども、まあ、どういう方にはどういうなんか相談ができるのかっていう方教えていただけますか。
そうですね、あの通院で言いますと、あの当院で言いますと緩和ケアセンターっていうので緩和ケアを提供してるんですけども、
はい、
あの通院中の方は緩和ケア外来ということで、外来の方であのご相談をさせていただいてます。例えば、はい、がんの治療のために通っている方ですね、
はい、
そういった方はがんやがんの治療によるつらさを和らげるためにですね、
はい、
あの担当している主治医の先生方、あるいは、看護師さんからもちろん緩和ケアを、提供されているんですけども、あの私のようなですね、緩和ケアを専門にしているような、はい、あの医師であったり看護師の方がですね、あの緩和ケア外来というところであの緩和ケアの提供したりご相談をさせていただいているという形になります。
あ、なるほど。だから外科とか内科とか、それとまた別にってことですよね。
別にですね。
ああ、そういったところがあるんですね、
はい、
それも進んでますね。
まあ、これに関しては、
はい、
あの先週もちょっとお話が出たかもしれないんですけど、がん、はい、診療連携拠点病院というところにはそういった緩和ケア外来というのが必ず設置されてますので。
ああ、そうですか、
はい、あの主治医の先生方と一緒にそういった緩和ケアのご相談をしていくという外来があるかなと思います。
あの先週のお話で言いますと、その ご家族であっても患者さん本人でなくても、そして通院をしてなくても相談できるがん相談支援センターっていうのもあるっておっしゃってましたよね。
そうですね、がん相談支援センターに関しては、無料でご相談ができるサービスになります。ですからもちろん通院中の患者さんご家族だけではなくてですね、例えば他の病院で治療してるんだけどちょっとがんのことについて相談がしたいなという方に関してはですね、広く相談を受けられるというところになっています。
しかも無料でってことですね。
無料ですね、
あと入院されている方の時はどうなんでしょうか。
そうですね、入院されている方大きく2つに分かれるかなと思います、
はい。
で1つは、私緩和ケア内科なので、はい、緩和ケア病棟という緩和ケアを専門的に提供していく病棟があります。
はい。
でそちらに関してはそういった、辛い症状とかですね、場合によっては終末期と言われるお看取りが近いような方が、はい、入院で治療されるというのが緩和ケア病棟というところであります。
はい。
でもう一つはですね、例えばがんであったり、他のご病気ですね、心不全とか呼吸不全、そういった、ご病気の治療をされている方が、はい、一般病棟でご入院されているという状況で、
はい、
そういった辛い症状でお困りに対してですね、主治医の先生とか看護師さんの方から依頼を受けて緩和ケアチームという形でそういった専門のスタッフが一緒にご相談をするチームがありますので、だから一般病棟と緩和ケア病棟ということで入院の患者さんには2つの方法があるかなと思ってます。
なるほど。じゃあこう病気で入院して、もちろんその病気に対しての悩みはあるんだけれども、さらにその病気に対しての悩みだけじゃなくって、そこから派生する心の辛さっていうのもそのチームで対応してくださるっていうことですね。
そうですね、緩和ケアチームのスタッフの方で対応させていただいてます。
すごいですね、針姫進んでますよね。
いい、多分他の病院でもされてると思うんですけど。
そうなんですか。へえ。でこれはそういったチームでされてる、チームの構成っていうのはどういう。
そうですね、緩和ケアチーム のメンバーとしては基本的には、緩和ケアを専門とする、私のようなですね、医師のほかにですね、がん看護専門看護師、あるいは緩和ケアの認定看護師といったようなそういう専門看護師、認定看護師という専門スタッフがいます。
はい。
であとは、薬の副作用のこととかですね、飲み方をアドバイスしてくれるのが薬剤師さん、あるいは理学療法士さん、作業療法士さん、言語聴覚士といったそういうリハビリの専門スタッフですね。
はい。
あとは、お家での生活とかですね、介護のご相談といったことはソーシャルワーカーさんという方が、はい、いらっしゃいますので、そういったソーシャルワーカーが生活の支援ということで、ご相談に乗ることができますし、
はい、
やはり治療中食事のことで皆さん非常に悩みを持たれる方がいらっしゃるので、管理栄養士さんが緩和ケアチームにいますので、
はい、
そういったお食事の工夫といったところもご相談できるということになっています。
そうなんですね。あとその入院している方がですね、その例えば相談したいという時とかは事前になんかこう面談とかそういうのもあるんですか。
入院中の方ですね、それは、はい、緩和ケア病棟
です
かね。
はい。
一般的に緩和ケア病棟にご入院を希望されるっていう場合はですね、はい、事前に面談をされている施設が多いかなと思います。
で、
当院に関してはちょっと外来の名前をレジストリー外来とちょっと横文字にしてますけど、
はい、
レジストリーっていうのは登録みたいな、あるいは受付っていうような日本語になると思うんですけど、
はい、
そういった緩和ケア病棟にご入院する前にですね、あらかじめこう面談をさせていただいて、で緩和ケア病棟はどういうところでしょうと、あるいは、こういう治療をしていきますというようなご案内をする外来をしています。
なるほど。あとは例えば在宅で療養されてる方とかはどうなりますか。
在宅で療養される場合にはですね、通常はなかなか、お体の状況によっては通院してくること自体がご負担になってくることがあります、
はい、
ですから、ご自宅にいわゆる往診ですね、訪問診療とか往診をしてくださるような、
はい、
在宅の診療所、あるいはクリニックさんですね、そういったところをご準備していただいて、あるいは針姫の方からご紹介をさせていただいて、お家での療養の支援を させていただいています。でそういった診療所クリニックだけではなくてですね、はい、やはり訪問看護師さんですね、病院にいますとナースコールを押せば看護師さん来てくれるんですけど、
はい、
ご自宅にいらっしゃってもですね、各地域に訪問看護ステーションというのがありますので、
はい、
そちらの方から訪問看護師さんが24時間相談の対応してくださるので、
はい、
そういった訪問診療、訪問看護、あと生活支援は介護保険になりますので、そういったケアマネージャーさんといったところが在宅の療養では支援サポートしてくれるスタッフになるかなと思います。
そう考えるとやっぱ日本の社会ってすごく手厚いんですね。
そうですね、
ありがたいですね。でその治療を受けながら緩和ケアを受けるポイントっていうのはどういったところになってきますか？
そうですね、治療されてると皆さんいろんな悩みを持たれると思うんですが、
はい、
そういった悩みとかですね、辛さを我慢しないことっていうのが、重要かなと思います、
うん、
ですから必ずそういった辛い症状とかはですね、ご本人しかわからないことですので、
はい、
ぜひ医師や看護師にですね、いつからどこがどのような時どんな風に、あるいはどのくらい辛いのかというところを診察の場面とかですね、はい、相談の時にお伝えいただけるのがいいんじゃないかなと思います。
強がらないってことですね。
そうですね、どうしても医師とか看護師にはこう気を使ってしまって、ご本人伝えたいことを伝えきれない、私もよく気を使うので本音で今喋れてないかもしれないですけど
言ってくださいっていいですよ
やはりこう本当のご自身のやっぱり辛さを伝えていただくというのが大事かなと思います。
はい、なるほど。自分らしい過ごし方っていうのもね、またこう見つけていかれたらいいですよね。
そうですね、
わかりました。いや本当にね、いろんなお話、そして家族の方もね相談できるっておっしゃってましたもんね。
そうですね、
相談支援センターの方にねご家族の方もやっぱり無料で受けられるということですので、ぜひ行っていただきたいと思います。ちなみに最後になりますが、ストレスの話とかいろいろね伺ったんですが、先生自身のストレスの解消法って何かありますか？
そうですね、あまりないんですけど私自身はもともと学生の頃からずっと野球をやってたので、本来はこう体を動かすのが好きなので、野球が趣味なんでやりたいとこなんですけど、
はい、
ちょっともう最近体は動かないので
それは疲れて、
いやもう体力が落ちてますんで、
はい、
今動くと怪我をしてしまいますんで、
なるほど、
もう寝るっていうのが一番のストレス解消法になるかなと思います。
あ、なるほど、やっぱりね寝るって大事なことですもん
ね。睡眠は大事ですね。
質のいい睡眠をね、はい、取りたいですね、
はい、
ありがとうございます。今日は緩和ケア内科診療科長坂下明宏先生にお話をお伺いしました。オレンジ先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハローハリヒメ、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。